山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も札幌にある STB ラジオの第3スタジオからお届けさせていただいております。これまあ埼玉県は大宮にある NAC5FM NAC5 と北海道は STB ラジオ、相変わらず生放送で放送させていただいております。各局さんは約1週間の遅れとなるわけでありますが、今日は3月13日の日曜日午後9時からまあスタートしてるんですけど、北海道もだいぶまあ暖かくなり、まあ気温はね、そら日本、西日本や九州の20何度とかな、それにはちょっとかないませんけどね、まあプラスの、まあ、4度5度とかね、それぐらいまで行ってくれてますんでね、街の中の雪はまあ大きな通りはもう大体まあ もちろん除雪の力もありますけど、ほとんどね普通に走れる状態。あとはあれだよな、まあ横道入ってな、小道、これはまだガッタガッタになってるもんな。それとさ、これね、まあ九州、沖縄、まあ、四国の方にはなかなかわからないかもしれませんけどね、この時が一番街の中が汚い時なんですよ。要は雪解け水がありますよね。これが道路上に水たまりとして残るわけですよ。その上をこう車が通りますんだね、もう泥跳ね、もうびっしゃびしゃ跳ねていくんですよ。どうでこれ俺あんまり見たことはないんだけどさ、ビシャーっとかかって文句言ってどのこうので口論になったうんぬんってあんまり見たことないんだよな。これさ、お互いまあなんていうんだ、暗黙の了解というかな、当然それな、水たまりあるんだから跳ねてくるよねみたいなね、こっちも注意しとかなきゃねみたいな、なこういう暗黙の了解が、もちろんお前頭からがっぱり かぶったっつったらね、そりゃ文句もね出てくるだろうけどね、これはやっぱり北海道が春を迎えるなあ、本当に街中が一番まあ汚い状態になってるわけでありますけどね、日が差せば暖かさは感じますね。これあれだろう、まあこれ埼玉はもちろん、まあ、東京、名古屋、大阪、まあ広島、福岡、鹿児島、そして沖縄、日差し出たらこれ本当に春を抜けて、初夏に近いぐらいのなあ暑さになってんじゃないかなと思いますけどね。できればこのまま春を迎えたいですが、やっぱり寒の戻りっていうのがどこかで一回ぐらいは来るんじゃないかなと思いますしね、どうか体調には気をつけていただきたいと思います。なんといってもまあ2011年3月11日あの東日本大震災11年目を迎えることになりまして、まあ我々はあれですよね、1995年1月17日阪神淡路大震災、まあ大きな震災を経験してます。さらに私はですね、1968年ねえ、これ十勝沖地震といってね、まあ北海道で大きな地震、俺この時小学校6年生かな、それぐらいの時だよな、でかかったな揺れは。まあ十勝沖って 結構あるんだな。十勝沖、釧路沖、根室沖。なあ。俺たちは、同級生たち集まって、その、パッチ、メンコ、ってのをやってたんですよ。そしたらいきなりグラグラグラグラ揺れてきてね、おお、お前地震じゃないかこれ、とか言ってね。そしたらあの頃さ、舗装されてる道ってあんまりなかったんだよ。な、だからこそパッチもできたんだけど、そしたら、地割れするんだよ。びっくりしたな。おいおい、これでっかい地震だぞーとか言いながらね、ああ、十勝沖地震を経験したのを思い出しますし、阪神淡路大震災では、まさか、高速道路があのような形で、そしてまた、地震による火災、なあ、やっぱりここへ来ても本当に火事が多いんだけど、みんな十分火の元には気をつけていただきたいなと思いますね。そして、まあ、2011年の3月11日、東日本大震災、岩手県、宮城県、福島県、まあもちろんこの3県だけでなく、なあ、茨城や青森や北海道にも影響はあったわけでありますけど、これほど津波ということがね、前面に出された、そうだなあ、災害は、なかなか今まで我々の時代には感じられなかったことで、これ以降、やっぱり防災というものに対してね、みんながもっともっと考えなきゃいけないな。ところがよ、日本を見てわかる通りよ、全部海で囲まれてんだよな。そしてこれ、まあ地震っていうのは、ある意味な、まあ火山爆発の地震、これもあり得るけど、やっぱりプレートとプレートの、なあ、いわゆるユーラシアプレート。日本が大体乗っかってるね、ユーラシアプレートと、まあ太平洋プレート。まあ、そして、あとは、まあ怖いのはフィリピン海プレート。まあ、太平洋とフィリピン海、なあ、プレートとユーラシアプレート。これが、なあ、ぶつかってるところが、まあちょうど、まあ名古屋から、なあ、静岡にかけて。だからこそ、まあ、南海大地震、中南海がね、やってくるだろう。また、東京では都市型、直下型地震がやってくるだろう、と言われてるんだけどね。まあ俺たちもさ、東日本大震災からさ、いろんな教訓を得たけどさ、まあ津波に関してはとにかく高いところへ、なあ、もう走ってでもなんでもいいからとにかく高いところへ避難しろ。あとはその、地震に備えてですよ。まあ、逃げるのはいいんだけど、なあ、ガス線とかな、電気とかな、そういうつけたままだったら火事になっちゃうからな。そういうのも、気をつけなきゃいけないだろうしな。まあ、つくづく思うんだけどさ、これ11年目迎えてな、建物やなんかはな、それは立派になったり、なあ、もちろん今、まだ手つかず、特に福島第一原発、なあ、双葉町、大熊町、なあ、浪江と、もう入れない ていう状態でな、本当に手がつけられない状態だっていうところもまだありますけど、こう形あるものはどんどんどんどんな復興できるけど、問題はその形ないものだよな。人の命とか人の心とかなあ、こういうものが一体どれほど日常に戻ることができたか、それとまあ我々なあ東北三県と違ってね、毎日普通に暮らしながらも東北三県内では今も行方不明の方々を一生懸命探してらっしゃる。これちょっと忘れられないよな。もちろんその3月11日には各テレビ局、ラジオ局、いろんな特集を組んでいろんな画面を見せていただいたけど、もうそれはそれは、災害というのは理不尽だ。何の悪いこともしてないのに、なんて理不尽な形で人の命を奪うんだ。また家や建物を。けど、まだ行方不明の方がたくさんいらっしゃって、ご家族の方々が、なんとか手がかりを。やっぱりそれを考えたらな、なんかもっと、俺たちね、なんとかしてあげられることはないのか。もうつくづく考えるな。そら、ロシアのウクライナ侵攻、これはまた理不尽だな。理不尽だけどこれ、まあ、プーチン、な、お前何考えてんのよって話だな。これ、抑えようと思えば、抑えれる話だもんな、この理不尽さは。けど自然災害はこれ、抑えようと思っても、抑えられない理不尽さがあるからな。その中で、今でも、まあ迷ってる方、またもう新しい生活を始めてる方、あとは、東北三県、または関東へ、なあ、避難されて、いつか家に帰れるだろう、と思いながら暮らしてる方々の朝、もうふるさとがあんな風になっちゃったんだから、もう帰らないでこっちで生活をと思われてる方々、これいろんな方々いると思うんだ。だから死者が何名、行方不明者何名って言うんだけど、その何名の一人一人違うんだから、あらゆるパターンがあるんだからな。同じパターンは絶対ないと思います。そうやって考えたら、まあ、ウクライナのことは当然、心配だと、みんなも思ってるでしょうけど、今一度、やっぱり、東日本大震災、阪神淡路大震災の、ことを顧みてな、我々にできることがあれば、極力、なあ、協力してあげたいなと、つくづく思います。2011年、あの東日本大震災に見舞われた時に、その年に流行った曲、なあ、一番売れた曲は何かと言ったら、AKB48 Flying Get。
オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
私もいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑研が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある、毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑研です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
さて、これはラジオネーム松板大輔、千春さん、スタッフの皆さん、はじめまして。岩手ではこの千春さんのラジオは日曜日の夜7時1週間遅れで聞いてます。うん、ありがとう。今日は3月11日東日本大震災の日です。今日は11年前に起きた震災のことだけをメールします。私の住んでいる遠野市は岩手の内部に あったため、直接、津波の被害はなかったんですが、地震発生直後、停電が起き、津波の映像を見たときは、停電が治った日曜日の夜でした。その後の生活はとにかく物資不足を痛感しました。特にガソリンや灯油不足。北海ほどではないんですが、岩手は3月ではまだ朝もマイナス気温の日々も多く、雪も降ります。たった10リットルのガソリンを入れるため、6時間も並んだりしました。私の母親が結婚前に沿岸の大船渡で働いていたので、約半年後大船渡に行きました。あの光景は今でも覚えてます。それを思うと簡単に被災地に寄り添ってなんて簡単に使う言葉ではないなと思いました。今年も午後2時46分心の中で黙祷します。ラジオネーム大輔くん、本当にそうなんだよな。あれ、まあ災害に、なあ直接、まあ被害に遭われた方々にとってはな、周りの人間が、またメディアが、なあ、被災地の方々と共に、なあ復興を目指しとかね、寄り添って、これはもう俺も使う言葉だけどな。うん、けど他になんかやれることはないのかって俺たちも考えてんだぞ。それがなかなかな、うまく被災地の方々に届いてないのかもしれないけどな。岩手県遠野、まあ、こう、遠野は、あれだろ？いわゆる民話の町と言われるぐらいね、たくさんの民話があって、俺も一度はコンサートで行きたいなって、な、マネージャーには話してるんですよ。んただどうもマネージャーが聞き流している。そういう可能性があるんじゃないかなと思いますけどね。しかし、まあ被災した方々、阪神淡路を含め、まあ頑張ろう。泣き言を言ってもこんな理不尽なことはどうするわけにもいかないし、かといって何もかも忘れて一方からスタートだっていうのも、これはまた教訓が生かされないし、2011年ヒットした曲、お前俺普通番組でさ AKB なんか書けないよな。ただこれ2011年に流行った曲だからといってね、AKB48 をおかけしましたけど、次はまた俺はわからんもん。カオルとトモキ、たまにムック、まるまる、もりもり。
いつまでも一緒だよ。
松山千春のオンザレディオ。
緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培。毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない。アサヒ緑圏の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代、50代、60代、どんどん年をね、重ねていっても、毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。本当に美味しい。
美味しい青汁のアサヒ緑圏です。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと。天つゆは福岡の甘めの醤油に、たっぷりの大根おろし。あったかいご飯は福岡県産米。テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。さて、3.11 で福島第一原発、まあ大きな事故になって、まあ今はね、もちろん放射の濃度の濃いところ、人が入っていけないところなあありますけど、要はこの第一原発のまあ核燃料を冷やすための冷却水なあ、まあ冷却水をな、核燃料を冷やしてということは、そこでまあ放射能物質がつくわけだな。いわゆるこれ汚染水、またあの地下水、あの地下の水とかな、雨が降った、そしたらこれ当然汚染された水になるわな。これを毎日140トンか、どんどんどんどん溜めて溜めて、まあ、第一原発の周りの丸いね、あれは水を、まあ、貯水池溜めてるんだけど、これがもう来春にはな、いっぱいになってしまう。なんとかこの、なあ、汚染された水を処理して、なあ、クリーンにして、まあ、海上へ放出しようじゃないか。当然、福島漁連の方々は、なんてことすんだよ、みたいなね。また風評被害が。ただ、処理水、な、頑張ればですね、最後に残るのがトリチウムという物質なんですけど、このトリチウムは自然界にもあって、さほどね、人間には大きな影響を与えないと、されてるんだ。で、これトリチウムに関しての、まあ、世界的なね、問題なんだけど、トリチウムは国内外の原発、再処理施設においても各国地域の法令を厳守した上で液体廃棄物として海洋や河川、川だな、などへ、また換気などに伴い大気中へ排出されている。船舶などから海洋に放出することはロンドン条約において禁止されている。いわゆる水をな、船に乗っけてあちこちの海へ流すっていうのはできませんよ。で、日本が考えたのは、まあ処理水ね、 汚染されたものを処理したものなのだぞ。ねえ、それを、まあ、陸上から1キロ離れた海上へ、なあ、放出する。で、まあ、薄めていく、っていう形なんだけど、これに対して、まあ、そうな、嫌なもんは嫌だなって思う方もね、当然、いらっしゃると思うんですけど、じゃあその各国はどうなんだ？こういうことを言ったらね、すぐ反発するのはその韓国だったり、中国だったりするんだけど、これあくまでも2019年発表されたね、トリチウムの年間放出量。なあ、これ、日本全体、日本は原発がいくつもありますから、日本全体の原発からは年間に約175兆ベクトル。なあ、兆がついちゃいますかね。これはもう、大きいなとは思いますけどね。で、韓国はどうかというと、205兆ベクトル。なあ。で、中国な全体としてはどうかといったら、907兆ベクトル。あ、ベクレル。なあ。これは、その、世界的に見てどうなんだろうって考えたらね、日本は頑張って処理してるなぁとつくづく思いますし、俺自身もね、そうなぁ、福島から豊田さかな、たとえ福島さんって書いてあろうが、さして気にならず食べると思いますよ。それ気にしてたらお前、韓国や中国の魚はな、本当に大丈夫かみたいな気持ちになっちゃうじゃないか。これ世界的に見てもさ、日本の年間175ベクレル。なあ、これは非常に低い方なんですよね。まあさらに慎重に、まあ、やっていくっていうね、ことですからね。まあ一応政府を信じてですね。なんといっても来春満タンになるんですから、どうにかしなきゃならないんですよね。我々、国民一人一人がね、まあ理解して、なあ、北海道の海でも、九州の海でも、まあ福島の海でも、トリチウムは必ず検出される。しかしその濃度が、なあ、福島だけとんでもなく濃いっていうことはないから、安心してお互い消費しましょう。そしてまた、福島県の漁業されてる方、これから11年経ったんですから、なあ、そこに来て、この、まあ、海水放出、放流というね、形になりますけど、心配しないでください。我々は、ちゃんと美味しく、いただきますから。松山千春のオンザレイディオ。
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのが朝日緑圏オリジナル大麦若葉麦王。 長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦黄が緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも、緑子青汁の朝日緑圏です。
テニスの杉山愛さん、
まあ、私は水お湯、まあ、いろいろ、まあ、暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい、
美味しい青汁の朝日緑圏です。
松山キャルのオンダレディオ。
まあ自分がこうやって放送している時にもね、ロシア軍が首都キエフに、なあウクライナの首都キエフに侵攻してるのかと思ったらね、心が痛い状況だったりなんかしますけどね。まあもともとはソビエト連邦、なあ15の共和国の一つでもあったし、その後ソビエトが崩壊し、なあロシア、まあその中にも、第二次世界大戦があったりして、でウクライナが独立したのが1991年か。まあやっと独立国家になった。自由を求めたい。そのためには NATO に入ろう。なあ。これが、まあ、プーチン大統領の怒り。ねえ。これ NATO、北大西洋条約機構ですけどね。これ西側、民主主義、まあ、自由主義経済の連中が結んだ、まあ、ある種軍事同盟。なあ、1949年、ということは第二次世界大戦が終わってから4年後にできるわけだ。それに対して、まあロシアは、ソ連はだな、ワルシャワ条約機構っていうのを作るわけだ。これは東側の国々、社会主義、共産主義の国々、そこに、なあ、ワルシャワ条約っていうぐらいですから、ポーランド、もう入ってたわけですよ。ところがみんな、どの国も民主化民主化、やっぱり自由に、なあ、言論の自由も、信教の自由も、表現の自由も、求めていって、西側の国に入ってきた。バルト三国も入った。もちろんポーランドも、入っちゃった。ウクライナ。これに入られたら、まずいな。なあ、まして、ウクライナに、NATO、バックには、アメリカがいますから、そこにアメリカの基地を作られて、キエフから、モスクワまでは、もう、すぐですから。そこにミサイルなんか置かれたら、どうしようもないな。そんな焦りもあったのか。それと、ウクライナが独立しても、ウクライナの南東部には、まだロシア人の方々がいっぱいいた。国境を挟んで、な、ロシア人の方々が、いや、お前、ウクライナって言っても、俺たちロシア人が住んでんだからよ、みたいな。そんな時、ウクライナ軍は、お前たちここは、 ウクライナだぞ。ねえ、お前たちはロシア国民ではないんだから、ウクライナだぞ。というね、紛争が、実際起きていた。それがもう十数年前から起きていた。ゼレンスキー大統領が大統領になった時も当然そういう騒ぎは起きていた。しかしなんとかウクライナが NATO に入れれば、いわゆる西側の軍事同盟に入れれば、ロシアに気を使うことなくやっていけるだろう。やっぱりその第一歩で、まあプーチン大統領が怒ってしまった。本来だったら根回しなあ、これ日本の政治家でもよく使われるけど、やっぱりこれ根回しは必要よ。お互いそれまで兄弟国としてやってきたんだから。特にな、ね、日本が平安時代から、まあ鎌倉幕府ができる頃にはね、あの辺はキエフ大公国といって、キエフルーシー。ルーシーってその大きな国であるっていう意味なんだ。だからベラルーシーってあるじゃない。ルーシーっていうのはベラのルーシー国。ロシアっていうのもルーシーからどうやらロシアっていう名前ができてるらしいよ。だからプーチン大統領にとってはキエフっていうのはまあ象徴的な街なんだろうな。昔のあのキエフ大公国のことを考えたら、やっぱりキエフは自分のもので、そんな思いから、どんどん突き進んでるのかもしれないけど、即刻、やめなさい。あとは、我々が願う、また、まあ、募金をする、寄付をする、NATO がどう出てくるか。ひょっとしたら NATO が、これゼレンスキー大統領は思ってるのは、NATO 軍が飛んできて、ロシア軍を、ロシア国境まで戻す。まあひょっとしたらそれをやったら、第三次世界大戦になってしまうんじゃないか。これがあるから、なかなか NATO 諸国も、まあ、打つ手がないというところなんですが、一緒に悩みましょう。
バセマチャのオンザレディオ。
九州、阿蘇。大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培。大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは 0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。
本当に飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたいというふうに思うんですけれども、美味しいんです。本当に飲みやすいですし、抹茶風味でお茶をスーって飲んでる、そういう感じで、爽やかなね、なんでしょうね、もうとにかくバランスもいいですし、農薬をね一切使ってない有機栽培。あ、これだったら安心して飲めるな。
選ばれ続ける美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。 揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑券と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
本当にウクライナの状況を考えたらですね、やっぱり心にどっかこう引っかかるような、そんな感情を持ちながら毎日暮らすっていうのはなんか味気ないな、なんかスッキリしてもらいたいなと思いますし、また 3.11東日本大震災で、やっぱり心に引っかかってる。そう思いながら、毎日過ごされてる方、なかなか心の底から笑うことができない。そんな日々を送られながらも、一筋の明かりとしては、やっぱり未来ですよね。子供たちですよね。この子たちがあと10年経てば20年経てば、東北三県どんな形になっているんだろう。我が町はもう放射能の怯えなくて住める形になっているんだろうか。国や東電はその辺のところをしっかり説明すべきだと思いますよ。とにかく、まあ処理水のことでもそうなんですけど、説明がちゃんとした説明になってないんですよね。それはその自分で一方的に、なんかこうしますああしますっていうだけであって、実際住んでる方の気持ちを汲み上げてない。まずお前、被害に遭われた方、住んでる方々、その人たちの声を聞けよ。それに対して、いや、こういう形にしますんで、大丈夫ですから、みたいなな。そういうやりとりというのを、ぜひ、欲しいなと思います。まあ世界中どこに住んでいても、やっぱり何もない穏やかな平凡な毎日が続いてくれることを祈ります。最後は松山千春、君を忘れない。
君は砕け散った夢のかけら一つ一つ、小さなその手で集め、いいさやり直すと笑っていた君の頬にこぼれる涙を見たよ。 僕も諦めない、何度だって立ち上がろう、恐れるものなどないさ。君を忘れないよ、互いの道歩こうとも、どこかで会えるといいね。
ナックファイブ公演オフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2021-2022エディトリアル、3月19、20、21日の3日間、埼玉スーパーアリーナで全日程午後5時開演。詳しくはディスクガレージまたはナックファイブのホームページで。
たけし、繋がったみたいだね。
賊のお前がリモートで、何の用だ！
転勤族の息子がオンライン帰省しちゃ悪いのかよ！
何？
ところで話って？
てっぺん取ったんだよ！
てっぺんだと？
引っ越し侍が引っ越し比較サイトの利用者数と提携者数でナンバーワンになったんだよ！
誰が興味あるんだ！
日本で一番使われてて、たくさんの引っ越し業者から選べるんだよ！
エビデンスっていうやつあるのか！
エビデンスうるせえんだよ！大事なことだから言ってやるよ！詳しくはホームページで。
たけし
引っ越し比較サイト引っ越し侍。
メイクザフューチャー FM ナックファイブ。
ガスはガスは水はウォーターは電力はエネワー電力はエネワ
ー。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。